今日は呼ぶ記の6章です。このところには友に対する失望が記されてあります。2節のところに、ああ私の苦悶の重さが測られという言葉が出ているわけですけれども、エリファズに対する呼ぶが語った言葉であるわけです。苦悶の重さ、彼が受けたさまざまな試練、苦しみ、それはもう私たちにも計り知れないものがあると思います。3節を見ると、だから私の言葉は激しかったのだ。ヨブが口を開いて友たちに語ったその言葉、彼はもう本当にその苦しみの上に激しい言葉を語ったと友達たちに言っているわけです。そしてその心の思いというのは、8節を見ますと、ああ私の願いが叶えられということを言っているわけですが、彼のその時の願いとは何だったのか。9節の終わりを見ると、見てを伸ばして私を絶たれるのであれば、もうそれこそ神様が命を取ってくださるのであれば、もうそれでいいというような、そのような思いに彼はあったわけです。しかし彼の心は10節の終わりを見ると、私は聖なる方の言葉を拒んだことはないということをはっきりと言っているわけです。ですから彼のその根底に何があったのかというと、この聖なる方、もちろんこれは神様ご自身のことであるわけですけれども、神を拒むというそのことが彼のうちには全くなかったということであるわけです。そして彼自身は自らがもう力のないものであるということを11節で告白をしています。しかし彼は何をその時に願っていたんだろうか。それは14節を見ますと、落胆している者には友からの友情をということを彼は言っています。3人の友がやってきた。そして彼らはもうヨブの惨状を見たときに、何一つ言葉をかけて慰めるってことはできなかった。もう1週間彼らは何も言わないでそこに佇んでいたということであったわけなんですけれども、おそらくヨブは自分に対して慰めを与えてくれるようにというような、その願いが彼の心の中にあったんではないかと思います。しかし残念ながら7日7夜もう誰も口を開かない。そしてヨブは嘆いた。自分が生まれてきたということを彼は嘆いたわけですけれども、しかしそのことに対してエリファズが答える。それは決してヨブにとっては慰めではなかったわけです。それは15節を見ますと、兄弟たちは水なし川のように私を裏切ったという言葉に表されていると思います。川があるけれども水がない。中近東には和地という、もう雨季には水が氾濫して川となるというような場所があるけれども、しかし乾季には全く水が流れていない。もうまさにそのような姿であって、自分に慰めを彼らは与えてくれなかったというようなことを彼は語っているわけです。22節を見ると、私が言ったことがあるか、私に贈り物をせよと。彼は決して自分から求めていくというもの人ではなかったわけです。でも彼は友達が来て自分を慰めてくれる、でそのことを彼は期待していたのではないかと思います。しかし25節に、まっすぐな言葉はなんと痛いことか、あなた方は自分で何を責め立てているのか。本当にヨブの思いとは正反対に、この友人たちはまっすぐな言葉で、言うなればヨブの心をこの痛めるというようなこととなっていたわけです。28節を見ると、今ぜひ 私の方に顔を向けてくれということをヨブは訴えてます。自分を見てほしい、そのことを彼は友達たちに願っています。残念ながら私たちは人の心の奥底まで覗き見ることはできません。それができるのは神様ご自身であるということです。ヨブの苦悩というのはその苦しみの中にあって、神様からの御声をまだいただいていない、そういう状況の中にあって友達たちがやってきてくれた。しかしそれは彼にとっては慰めではなかったということであるわけです。私たちも現実にそういうことがあるんではないだろうかと思います。誰も自分のことを顧みてくれない。しかし私たちに必要なことは何だろうか。私は聖なる方の言葉を拒んだことはないというその信仰にあるのではないかと思います。ヨブにはその信仰があった。そして確かに現実に15節にあった兄弟たちは水がし川のように私を裏切った、本当に自分の思い通りにはならないというこの現実がありますけれども、しかし神様は私たちを裏切ることはありません。むしろ慰めと励ましを与えてくださる。イエス・キリストは天に帰られるときに弟子たちに約束をされました。私は帰っていくが、しかしもう一人の助け主をあなた方に使わす、それはご聖霊であるということを弟子たちに語られて、そしてペンテコステの日に聖霊は下り、弟子たちはもう喜びと感謝に満ちあふれてイエス・キリストの十字架を他の人たちに伝えていったということが使徒の働きに出てきますけれども、私たちにも必要なのは人の慰めではなくて神の慰め、そしてまた私たちを立ち直らせてくださる神の御言葉ではないでしょうか。私たちも苦難の中にあってもなおも神様を信じる、その信仰を豊かに与えていただきたいと思います。